コリンゴラジオ自由の女神になりたくて、ハワイスペシャル第2弾、第135回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ。寒いニューヨークには申し訳ないくらい快適なハワイ滞在を満喫しておりますが、本日もものすごいゲストにお越しいただいております。ハワイといえばカメハメハ大王、ハワイ婚活といえばこの方、20年以上10万人の男女の本音を聞いてきたハワイの婚活カリスマ、ハワイ最大手のマッチメイキングビジネスを構成したカリスマ女社長、日本人女性が世界で輝くためのサポートをする総合プロジェクトアークホールディングス CEO のレイコ・キーファートさんです。レイコさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、レイコさん、ハワイ私初めてでございまして、実はレイコさんハワイ在住は30年。
そうですね、もう30年プラスになります。
プラスになりますか。レイコさんにとってのハワイってどんな感じですかね。
皆さんのイメージって南国のパラダイスっていうイメージだと思うんですけども、私はハワイに来て初めて自分の水槽で泳いでいるなっていうふうに思ってます。
ちょっと待ってください、水槽、初めて水槽で泳いでいるな、ちょっとまた霊子節が出てしまいましたね。
つまり日本にいる時って、はい、なぜか自分らしくなかった、でもハワイに来て初めて、あ、ここが自分の水槽、自分のいるところって思えたんですよ。つまりハワイって年齢、性別、国籍に関係なく、もう自分らしく自然体でいられる場所ですね。
まあ、そうですね、アメリカ自体があまり年齢考えなくて済みますけど、特にハワイは開放感がまたありますしね。
私本当にハワイに来て自分らしくいられるなっていうのは思ったんですよ。女だからもないし、年齢もないし、またアメリカの中でもハワイは国籍が関係ないです、つまりエスニックバックグラウンド、人種、関係ないですよね。あと次に、自分の努力次第で、自分次第で、夢と希望が叶えられる場所。でもうハワイ在住、30年プラスですから、もうすでにここハワイが私のホームタウンですね。
ホームタウン、そうですよね。
ハワイはね、青い空、青い海、もう朝起きて、もう真っ青な空と真っ青な海を見るだけで、やっぱり気分爽快にはなりますよね。
そうね、なんかパワースポットとかって言われてるハワイだったんですけど、やっぱりこの海とこの気候がね、
そうですね、今日も本来は雨の予定だったのに、朝起きたら真っ青ですもんね。
そうなんです、今日インタビューの日は実は天気予報では雨の予定だったんですけど、雨全然降らず
真っ青
な空と海が、では玲子さんにこれからいろいろと根掘り葉掘り聞いていこうかと思いますけれども、
よろしくお願いします。
先ほどご紹介した時にアークホールディングス CEO と紹介したんですけれども、この会社今社長としてやってるわけだと思うんですけれども、どんな会社なのかもう少し伺ってもよろしいですかね。
はい、わかりました、アークホールディングスというのは、恋愛、婚活中のカウンセリング、リレーションシップの構築や、ハウトゥースキルのコーチング、その他今度は結婚した後のマリッジカウンセリング、リレーションシップの構築や、ハウトゥースキルのコーチング、またもし結婚した後に何かがあった場合にはそのサポート、手続き、あってはいけないんですけれども、離婚ということになった時もお手伝いします。またハワイで結婚した後の移住のお手伝いもします。
ああ、はいはい、じゃ あのグリーンカードど
う。そうです、永住権。
永住権ね、
うんうん、健康保険、はいはい、年金、住民票、子どもの学校、うんうんうん、こういったこともします。あと、はい、ハワイ移住した後にビジネスをスタートしたいっていう方はのための会社設立、はい、ビジネス運営、はい、経営コンサルティングみたいなこともできます。
おお、実際玲子さんがやってこられました
からね、はい、そうです。ですから、うん、まあ日本人女性の人が、うん、ハワイで、うん、海外で、うん、輝くためには、うん、どのように輝いていくのかっていう、もう全てをお手伝いしてます。
わー、はいはいはい。じゃあそんな玲子さんなんですけど、はい、もうこの今現在ハワイに、住まれて30年以上と言われてるんですけれども、
はい、
日本で生まれたわけですよね。
そうです、日本で生まれました。
なぜハワイに来たのか、こうハワイに来たきっかけみたいなものっていうのは何なんですかね。
はい、まあ、一言で言うと、うん、まあ、結婚なんですけれども、はいはい、私の、まあ、大学時代の同級生の人が、はい、まあ、旅行会社に勤めてまして、
うんうんうん、
乗るまでハワイ行きのチケットを買っていただけなければ困る、うん、あなたはパスポート持ってますかって言われて、うん、持ってるよっていうところから、
へ、そんな感じで。
そうです。で、私の友達を誘って、うん、ハワイに来たんです、
うんうんうんうん、
でそこで知り合った方が複数いらっしゃって、ハワイに来た時に、うん、あ、ハワイって素晴らしいところだな、ちょっと長期で戻ってきたいなっていうことで戻ってきて、う
ん
う
ん
う
ん、あ、
それで、うん、その時に、うん、まあ、恋愛をし、うん、そして結婚に至った。ですから、うん、もうハワイに来たきっかけというのは、うん、国際結婚です。
ああ、はいはい。じゃあハワイに来たあのきっかけは国際結婚。はい、
そうです、国際結婚です。
来たんですね。
はい、
で実は玲子さん、このハワイでマッチメイキングビジネスを構築したカリスマと言われてるんですけれども、一番最初にマッチメイキングの会社を作った方なんですよね。
はい、そうです。
玲子さんが作ったんですよね。
はい、そうです。
ということは、あの結婚相談所のパイオニアみたいな感じですよね。そうです、ハワイの、
はい、
これはどういう感じで作ろうと思ったんですか。
はい、となると、まあね、私がハワイに移住してからの、ね、ことを若干遡るんですけれども、
はいはいはいはい、
まず私は、まあ、実業家一家に育って、まあ、親戚のおじなども、まあ、ビジネスをしているという、
じゃあもうビジネスの家系だったんですね。
そうです、はい、
あ、じゃあもう地図筋で、うん、ビジネスの、
そうですね、
はいはい、
で、まあ、最初結婚をした時に、うん、まあ、前の主人と3つほどビジネスをしていたんですね、
はいはい、
旅行関係とかレストラン関係とか、従業員も200人以上いましたし、そこで正直言って人財産は作ったと思います、
うんうんうん、
そのくらい成功はできたんですね、
はいはい、
本当に素晴らしい経験をさせていただいて感謝しかないんですけども、うんうんうん、まあ、今から思うと、まあ、若気の至りというところもあるんでしょうけども、うん、まあ、自分の意思で離婚をするということを決心しまして、全てリセットしました。で、全部ゼロになりました。全てゼロです。
え、っていうこと、全てゼロということは、もう財産から何か、はい、
全てゼロにリセットしました。そして最初2年間はもう娘のためだけに過ごそうと思って過ごしてました。
じゃあお子さんを設けたことですね、はい、その前のご主人と。
で、はい、
うんうん、
でその後再度、うん、私はもうビジネスの家庭で育ってますので、
うんうんうんうん、
ビジネスを立ち上げよう、
うん、
さあビジネスをするぞと思った時に、
はい、
まあ、その私はビジネスを立ち上げるためには5つの要素を満たしているっていうのが私のポリシーの中にあったんですね、
は
い、
あ、じゃあビジネスを立ち上げるにあっては5つの
条件
があると、はい、
そうです、まず1つ目が、エコノミーに左右されない。
エコノミーっていうことはメディカルとか医療関係はエコノミーに左右されないですよ。
そういう感じですね。
そういう意味ですよね。
経済のいい悪い
の
関係なくっていうのが一つ、
はいはい、
あと在庫を抱えないビジネス。
ああ、在庫ね、はいはい
はい。3番目が下請けにならない、はい、つまり顧客と直接につながる。
なるほど、はいはいはい、
また自分の意思で経営ができる、
はいはいはい、
で下請けにならないということですね、はいはい、で次4番目が売りかけがないビジネス。
どういうことですか、それは。
売りかけがあると、うん、元が倒産すると全部かぶります、
うん、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、
売りかけになる、つまり回収不可能になるっていうことが出てくるんです、
はいはいはいはい、
売りかけのあるビジネス、
はいはいはい、
なぜかと前の、
うん、
ビジネスの時に旅行会社が飛ぶと全部かぶりましたから、
はい、
だからそういったものも
ない。なるほど、
うんうんうん、はい、 で次に方向転換、うん、ビジネスって、ね、やっぱり生き物ですから、
はいはい、もうビジネスは生き物なんですね。
ですから方向転換が可能なビジネス、
うん、
規模も含めて、
はいはいはい、
っていうのが5つ。それにもちろんビジネスをするにあたって、
はい、
社会貢献、人の役に立つというのはもちろん大前提ですけど、
は
い、この5つがやはりあるものって考えてたんですね、うん
う
ん
はいはい、
そして離婚して一人になった時に、うん、あらハワイでみんなどうやって異性と出会ってるの、うん、
あはいはいはい
と思ったんで、自分が独身になって、
独身になりましたからね。
そうです、うん、その時にハワイに結婚相談所がなかったんです。
はい、
ない、
うん、
そうカルチャーもないですか。
だって今みたいにオンラインのアプリとかもないですもんね。
だからない、じゃあこれは立ち上げようかなと思った時に、この5つを見た時に、全く結婚相談所はエコノミーに左右されないんです。
だって恋愛はいつでも、
9・11の時はもっとビジネス上がりましたから。
え、9・11の後は、
そうです、そうです、上がりました。だからエコノミー関係ないんです。在庫抱えないですよね。
あ、在庫、
下請けでもないですよね。
下請けでもない、
売りかけないですよね。
ないない、
方向転換もできますよね。これ全部社会貢献にもなってるし、だからあ、これはやろうということで立ち上げたんですね、うん、
わー、はいはいはい。
ただ、
は
い、立ち上げてから分かったんですけど、
はいはい、
ハワイには結婚相談所っていう認識がないんですよね。
なるほど。
デイティングかエスコートかっていう感覚なんですよ、
はいはいはいはい、
だから新聞とかラジオとか雑誌とか、
はいはい、
広告を打つときも大変なんです。説明をするんですけど、
なるほど、はいはいはいはい、
だからこの立ち上げでまず結婚相談所、うん、つまり、うん、結婚を意識している男女が出会う。
なるほど、あのただのデートではなく、う
ん、結婚を、うんうんうん、最終ゴールを結婚結婚とした出会
い
というのを定着させるのがすごい大変だったんです。そういう認識がないので、
はいはいはいはい、
ですからもうメリッジマインデッドピープルで、ロングタームリレーションシップでっていうところから入っていかなきゃいけないので、
本当にパイオニアだ。
そうです。でメンバーを集めなきゃいけませんから、
うんうんうんうん、
紹介するために。
そうですね。
ですからまずは広告宣伝を打ち、メンバー集めってしていかなきゃいけないわけです。
そういうこと。そのメンバーはこのハワイの地元の男性の方ということ。
そうです。女性も集めるの大変じゃないですか。
え、でも女性とかは、日本の女性は
どうやって広告打ちます。そこで2000年に IT 革命があったんです、
はい、あ、そうですね、そうですね。
それで、うん、IT 革命があったので、うん、ニューヨークから、うん、IT の、うん、まあ、技術者に、うん、ニューヨークからの人に委託してウェブサイトを作ったんです。
もうなんだ、ニューヨークと絡んでたんですね、
レオさん。ニューヨークの方だったんですよ。その頃はね、フラッシュをこうやってるのが流行ってたんですけど、
はいはい、
すごいモダンでしたよその時は。それをウェブサイトを作る、それによって初めて、うん、日本の方に分かってもらえて、うん、そしてこちらではもう結婚相談所というのを定着させるために、何度も何度も新聞社とかいろんなところに足を運び、やっと最初に OK をもらえたのがホノルルアドバタイザーでしたね。新聞社の方に OK をもらい、その次ミッドウィークに OK もらい、そしてビジネスニュースに OK をもらえ、そしてラジオをっていう風に進出してきました。
少しずつ拡大して、
定着するのが本当に大変でした。で次2003年に、うん、第一次国際結婚ブームっていうのが日本で起こったんですよ、う
ん、おー、はいはいはい、
第一次
なんですね。
そうです、
これ
国際結婚のブームが起こって、
これが2003年。
そうです、うん、で取り上げられ、
はい、
わーとまずなりました。
波に乗ったんですね。
その時に初めて少し乗りました、
はい、うんうんうん、
そしてその次、うん、今度はアメリカで、うん、まあ、本土が最初なんですけど、
はい、
インターネットでの出会い系が進出し始めたんです、
うんうん、あのマッチドットコムとか。
そうですそうですそうです、出始めたんですよ、
うんうんうんうん、
そしてハワイにも2005年くらいにはガーッと入ってきてました。 そしてその頃ロサンゼルスの方で、うん、ミリオンマッチメーカーみたいなテレビのショーが出てきたんですね。そこで初めて、はい、マッチメーカーという職業があるっていうことが認められたんです。
そうだそうだ、私2002年にニューヨークに来たんですけど、2003年のあたりにマッチドットコムやりましたもん。
でアメリカ本土はそのくらいなんです、うんうん、でその後ハワイ、
ハワイに、
そしてロスの方でミリオンマッチメーカーのテレビというので、マッチメーカーというのはある意味定着はしたんですね、うんうんうんうん、ですからこちらの人にとってはインターネットの出会いと、うんうんうん、それからこういったマッチメイキング、うん、プロフェッショナルマッチメイキングコンサルティングフォームという出会いがあるんだというのが初めて出てきたんですよ、
う
ん、
あ、じゃあちょっと追い風になってきたじゃないですか。
そうです
、
うんうん、で2006年に第二次婚活ブームというのが出てきたんです。
第
そこから2006年の時が大きかったです。だから6、7、8、9、10とぐわーっと伸びました。すごかったです。
だって6、7、8っていうことは、ほらリーマンショックが2008年だったじゃないですか。エコノミーに左右されない、
されません、一切されませんでした。
うわ
ー、メインイレブンもリーマンも一切左右されなかったです。
だってもう2008年2009年はリーマンショックで金融はガタ落ち、
そうです、
ね、で9・11はあの旅行業者ガタ落ちでしたよね。
なのに関係なかったです。
結婚相談所はどんどん上がってった。
6、7、8、9、10とすごい勢いでしたよ。
うわーすごい、うん、的中ですね。初めにビジネスをやる5つのポイント、
それはやはり私の父とかおじとか、うんうん、私が、うん、まあ物心ついた時から、うん、もうお盆でもお正月でも親戚が集まればビジネスの話をしてましたから、はいはい、そういったところでもう生まれ持ってずっとそういうのが、うん、まあ、プラスになってきたのかなと思うんですけれども、まあ、海外で、はい、まあ、ビジネスが軌道に乗った、
うんうん、
でこのハワイでの国際結婚なんですけれども、はい、まあ、第一ブームの時はどちらかというと、はい、その日本でちょっと私、はい、年齢が高くなっちゃったしとか、うん、ちょっと離婚歴あるし子供がいるしっていう人が海外ならどうかなっていう感じでいらっしゃった方が多かった、
はいはいはい、
これが第二次以降は、うん、年齢が高くても海外は OK、うん、子供がいても海外は OK、 体重が多くても海外は OK っていう感じの方が非常に増えてきた。
はあ、
日本だと難しいけど、はい、海外なら OK
なるほど、
はい、お金を払ってるんだから年収1000万以上の人紹介して、あと白人だってアジアだったら別にハワイで婚活しなくてもいいじゃない、はあ、ハーフの可愛い赤ちゃんが欲しいの、私ハワイに来たら専業主婦がいいかしらっていう人がいらっしゃる、
は
あ、と希望条件の、はい、男性と自分のギャップが出てきちゃうんです、
と
結果につながらないっていう、こういった現状が起こってきたんです。
おー、なるほどなるほど、はいはいはい、
うんうん、そこで、うん、これじゃあダメ、なんとかしなければいけないっていうことで、うん、じゃあ自分が希望する人と結婚していただくために私は何をしなきゃいけないかっていうことで、うんうん、じゃあ希望条件下げないなら自分を磨きましょうっていうことが、
そういうことですよね、
私の中で出てきて現場にいますから、うん、私は経営者ですけども、うんうんうん、あの経営をやってる人じゃなくて現場でしたから、
はいはいはいはい、
現場を見てるのでそれが分かるんですね、はいはいはいはい、じゃあ最初にやっぱり第一印象を良くしましょうって言って、
うんうんうん、
メイクとかファッションとかそういったものを第一印象良くしましょうよ、
うんうん、
次はじゃあコミュニケーション能力を磨かなきゃいけないので、う
んうん、はいはい、
やはり英語力じゃなくて会話力を磨きましょうよ、
はい、
ということで、うん、私は教科書を作ったんですよ。
それで教科書出来上がったんだ。
その教科書を作ったのがちょうど東北の震災の時だったんです、
うん、ということは2011年かな、
その時3月ありましたよね、
うん、はい、
私が本格的な教科書を作ったのはその時です、うん、何か海外で何かお役が立てないかと思った時に、うん、はい、震災に遭った人で、はい、うん、ある意味アメリカ人や 英語圏の人と付き合ってる人がいるだろう、ね、その人たちが伝えたいけどどう伝えていいかわからないっていうのをブログの中で全部日本語と英語を直訳してガンガン上げてたんです、すんごく上げました。そしたらものすごく反響が来て、ものすごく喜ばれたんですね。じゃあこれはやっぱり大切だということで、本格的な教科書を作りました、もう見ていただくと分かると思うんですけど、かなり本格的ですよね。
すごい、
すごくあるんです。でその中に一つの質問に対して、ここにマークがありますよね、それは何かっていうと、会話の時すごくフレンドリーな言い方、カジュアルな言い方、普通丁寧、クラスのある言い方、チャーミングな言い方、女性を意識させる言い方、全部ある。
英語の一つの会話センテンスでも、その言い方によってフレンドリーかカジュアルかチャーミングか
クラスがあるかとか、女を意識させるとか、
いやいや読みたいですねそれ、ちょっと
時間が全部あるんですね。それを作ったんです。
わそれとんでもない英会話本じゃないですか。
これをすごい量だと思うんですね。これ作ったんです。それも初めて出会った時、ね、例えばじゃあレストランに行きます、コーヒーショップに行きますのレストランに、その後は今度はいろんなお友達とかご両親に会う時とかパーティーとかありますよね、その他恋愛のハウトゥーもあるし、もうどのシチュエーションでも全部作りました。
わ
それもこの種類が全部あるんですね。
全部言い方が、
そうです。そしてあと英語力のない方、ある方も全部作ってあります。
英語力があるあんまり喋れない人と流暢に喋れる人の、
この流暢に喋れる人っていうのは、ある意味ね、まあいろんなその英会話の本とかを読めばそこに書かれているので、あこんな感じかってある意味少し役に立つと思うんです、ただし、英語力のない人がそれを読んでまず無理です、じゃあ英語力がない人はまず会話力を身につけなきゃいけない。そして会話力を身につけるためには英語力のない人はネイティブから習って無理です。自分が苦労して会話力を身につけた人、例えば、喫茶店に行きました、またレストランに行きました、ね、日本人がウォーターって言ってもほぼ通じません。
そうなのですよ。
でもその前に、アイスをつけるだけで伝わります、絶対に。
え、じゃあアイスウォーターって言えば
通じます。
あ、そうなんですか。
ウォータープリーズって言っても絶対無理です。でもアイスウォータープリーズって言えばこの発音で通じます。
へえ、そう、どこでそういう風に。
これは全部自分の経験です。
自分の経験から。
そうです。また男性の人はどのように言うと女性を意識するか、英語ができても結局ビジネスミーティングになってもダメなんです
ね。あ、ビジネスミーティング。
そうです
ね。そうですね、恋愛ですからね、堅苦しくなっちゃいますもんね。
だからもう片言でもどのように伝えるか、声のトーンも間も、視線も仕草も全部含めて、
そこまで、
でこの教科書の中には、ここに、How to スキルが全部入ってるの分かります？
あ、入ってますね、入ってますね、
これスキルが全部書かれてるんですね。これも全部
言い方だけじゃなくて
全部この中でスキル、つまり男性に好まれる、また男性が女性を意識する、男性が夢中になる、テクニックが入ってるんです。だから英語力じゃないです、会話力。それも女性を意識させる会話力のスキルがこの中に入ってるんです。
じゃあ本当に普通の英会話教科書とか、ネイティブスピーカーのレッスンを受けてもこういうことは習えませんもんね。
そうです。
れいこさん、この恋愛英語教科書は販売してるんですか？
いや、販売してないです。
そうよね。
前はその結婚相談所をやってる時に、これを私自ら、もう徹夜の勢いで作りまして、そして会員様の成婚率を上げるために使ってました、
なるほど、はい、
でも現在はね、これに改良を加えてるんですけれども、もっ とグレードアップしようと思ってるんですけど、うんうんうん、まずこれもしました、
はい
ね、そしてその次、うんね、外見、うん、そしてコミュニケーション、うん、英語ですね、うん、最後がやはり恋愛のスキル、これをハウトゥースキルを学んでいただくという、うん、これを自ら全て教科書を作って、うん、カウンセラーを教育しました。
この教科書を作り上げたのは全て自分の実体験から作っていくわけじゃないですか。
そうです。
玲子さんすごい恋愛たくさんしてきたってこと。
まず自分の経験、うん、会員様の経験、
あ
生の声、成功例失敗例、私見てきてます。
なるほど、
はい、20年以上10万人以上の方の成功例失敗例、はいはい、男性の生の声、女性の生の声、
そうか、だから自分の、経験プラス実際のクライアントさんの生の声を聞いてるから、
そうです。それによって教科書を作り、カウンセラーにこのハウトゥースキルをどうやって伝授するかを教育していきたんですね。ただ6年7年8年9年10年って会社の規模がどんどん大きくなっていったんですね。で規模が大きくなればなるほど悲しいかな、成功率って下がるんです。
そうなんですか。会社はどんどん大きくなっていくのに、大きくなればなるほど、
私が経営をしなきゃいけなくなっちゃう、現場から遠のいてしまうから。
あ、なるほどなるほど。もう経営者と、あ、そっか。
だから2010年に決心したんですね。
うん、何を決心したんですか。
規模を縮小しよう。
わー、すごい。なんかほら、ビジネスといったら規模を大きくすることばっかり考えちゃうじゃないですか。
縮小しよう、
あえて縮小。
でも5つの私の項目の中にありましたよね、
ビジネスのね、
ビジネスの方向転換の
時、あったあったあったあった、
ありましたよね、
方向転換、
うんうんうん、縮小も可能であるという、これは可能だ。
そっか、違うビジネスだったら方向転換できないものは
時間がかかるんですね。
そうか。
でそれをしようっていうふうに思いました。
あ、じゃあ大きく会社が大きくなればなるほどクライアントさんの成功率が下がるから、
そうです、私がもうカウンセリングでき
なくなるから、
だからスタッフを教育し、スタッフがお客様にカウンセリングはコーチングをする、でも直接してそこで分からないときは私に来る、で私がスタッフにその答えを出す、それをメモしてお客様に伝える、それをずっとやってました、
はいはいはい、
ただしどんなにどんなに教育しても、やはり私の中では違う、そして、もう一つ、ご紹介だけでは、やっぱり結果が出ないんですね。どんなに紹介しても、希望条件にかなう男性を紹介したとします、でもその人にスキルがないと、男性の希望条件にマッチしてないと、剣も振るとなると女性は自信を失います。時に会社にクレームがなってきます、結果も出ません、これではダメっていうのが私の中にあったんですね。もう現在の女性は、こんな人と結婚するんなら一人でいた方がいいっていうくらいもう自分の希望というものをはっきり持ってます。まして結婚相談所に高いお金を払うわけですから、そこで私が考えたのが、よし本格的にやろう、と思い、アカデミーを設立したんです。
恋愛アカデミー、そこで、
そうです、
はい、
正式に設立しました。
わ、
これは結果を出すために、
はいはい、
結果にコミットするために、
なるほどなるほど、
はい、希望条件を下げるのではなく、自分を磨く、そこでそのアカデミーの中で、まずエゴグラムの分析ですよね、先ほどやった2003年から7年まで7回改良に改良を重ねましたけれども、もう私自身ね、もう独自で開発することで、通常エゴグラムというのは、まあその方の深層心理を分析するものなんですけど、私のエゴグラムは結婚婚活に大切な価値観、マインド、行動パターンが分析できます、プラスアルファね、で自分にマッチする男性はどんな人なのか、っていうのも分かるってお話ししましたよね。また自己改革もできるってお話ししましたよね、
はい、
これをまず一つ、
もうエゴグラムの方はビデオでも ご紹介しますので、はい、ぜひ見てください、
はい、で、うん、やはりこのエゴグラムをした後に、うん、今までの人生の歩み、
うん、
異性の経歴、
うん、
人生観、
うん、
結婚観を私自ら詳しく聞くんです、
はい、
それをある意味エゴグラムとマッチングさせて、うん、カウンセリングコーチングに役立てていくという、うん、
へ
私自らがやはり第一線でやる、
うん、はいはいはいはい、
やはりこれは誰が行うかっていうのがとっても大切になりますので、うん、それをする、
うん、
そして次恋愛偏差値測定ツールを開発しました。
はいはい、
これはもうやはり、うん、希望条件を下げないためには自分を磨く、はい、そのためには、うん、もう大学入試と同じ、
うん、
はい、学力偏差値が高ければ、はい、行きたい大学に行けれる、
しかもどこの大学でも
行けます、どこでも行けれる、向こうから来てくださ
る、はい、あ、はい、
それと同じように恋愛も自分に偏差値があればみんなが追っかけてきますから、誰と最終的にリレーションシップを育むかは自分が選ぶ側になれる。そのために外見的要素、うん、恋愛のスキル、はい、アメリカ人男性の心理、うん、そして婚活成功のマインド、コミュニケーションスキル、これを全部分析する、これを開発しました。
それはもう恋愛偏差値を上げるために
です、ね、そうです。まずは自分を、ね、知らなきゃいけませんが、うん、何が自分は知らないのか、
うん、何が足りないのか、
そう、う
ん、
それを知るために分析する、
はいはい、うん、
で分析をして弱いところが分かればそこを集中的に学ぶ。
なるほど。
だって大学受験の学力偏差値もそうじゃないですか。
そうですね、
自分が何が分からないかが分かれば集中的に勉強ができ
ます。自分の苦手な、ね、科目とか、ね、分かればね、
それをつく。そう、これはねすごい、もうテレビ局の方からもね連絡があったりしてます。
うーん、
あとこの恋愛英会話、うん、これ本は、まあ、私の方で教科書は作ったんですけど、うんうん、これをオンラインビデオ教材にしたんです。
おお、じゃ あの一般の人でもなんとかこの教科書を読むことができる。
そうです、 そうです。だからこれが教科書がなくても実際に発音を聞き、うんうん、ビデオで見て自分でやることができるように
実践できるってこと
ですね。そうです。
あ、じゃあ50
本作りました。
オンライン教材も販売してるってことですね。
それも可能ですけど、はい、持ってます。ですからこのエゴグラム、そして恋愛偏差値測定ツール、この英会話のオンラインビデオというのは、うん、レイコ・キーファーと自ら開発し、
うん、
著作権を持ってます。
もうアメリカの著作権あるということです。
そうです。
すごい、これ来たら成功率上がるでしょう。どうですか。
そうですね、うん、確かにこれをしてから成功率は上がってきました、
うん、あ、はいはい、
実際に上がってきました、
はいはいはい、
そして、うん、その時にアカデミーの一つのプロジェクトとして日本でセミナーをしたり、
うん、
また日本に行ってカウンセリングやコーチングもしました。
はいはいはい、
50人から100人集まって、うんうんうん、そこで行ったりとかね、
はい、
しました、
うん、
そこでそれをやってる時に、うん、ある出版社の人が私を知って本の発売という形になったんですよ。つながったんですね。
つながったんだ、
はい、
そういう経歴であの本が生まれたんですね。
そうです。そうです。
男には愛の首輪をつけなさい。
その通りです。
さすが玲子さんです ね。
そして何よりも選ばれる女性になるための6章。
わあ、
理想のパートナーから一生愛される恋愛塾の塾ね、恋愛塾の作り方、うん、でもこの本の中には、はい、ある意味、はい、追いかける女性から、はい、追いかけられる女性になるためのハウというのが書かれてます。
わ
あ、なぜかというと、はいはい、最終的に恋愛も、はい、うん、そうですけど、うん、結婚した後もそうですけど、旦那さんから一生追いかけられなきゃダメですから、
ね、ほら結婚して変わっちゃう、ね、カップル多いじゃないですか、うん、で離婚に至ってしまうとか、うん、もう恋愛感情がなくなって友達というか、うん、で今セックスレスの問題も多いじゃないですか、
う
ん、そうですよね、一生愛されたら、まあ、
そうです。だから自分がもう理想のパートナーから一生愛される恋愛塾の作り方
そうなの、
塾
大読みたいじゃないですか。
もう何しろ追いかけるより追いかけられない。でもね、日本の女性って、はい、追いかける女性多いんですよ。最初は追いかけられるんです。
なるほどなるほど、はいはい。
そしてある意味お付き合いに始まり、うんうん、男女の関係になる、肉体関係ができた後、うん、追いかける側になる人ってすごい多いんです。
あ、はいはい、追いかけちゃうんだ、
側になっちゃうんですね。だからそうならないためにどうしたらいいのかというのがここの中には書かれてます。
書かれてるんですね、うん、
ここの中に書かれてますから、ぜひぜひ読んでください。
公表しちゃっていいんですか？企業秘密みたいな感じじゃないですか。
私の実際に出版社の方に提出した全ての資料の多分30分の1くらいしか本になってませんので、
はい、あ、そうだ、じゃあ全然問題ないんです、ね、
全然問題ないです。
30分の1なんですね。
です、うん、第1章では最終的に選ばれる女性の特徴、はい、うん、絶対に選ばれない女性の特徴とか、
うん、
追いかけられる女性がやっていること、うん、絶対にしないこととか、うん、第3章は男の思考回路はこうなってる。もう男の人の思考回路、はいはい、心理が分かれば、はい、非常に恋愛がしやすくなります。ここの章が、はい、サンマークの編集長がすごいっていうふうに言ってもらえたところなんですね。で第4章が、うん、究極の恋愛のテクニック。
究極の恋愛テクニック、
はい、そうです。第5章は恋愛温度が上がる会話。
もう温度ね、
一気に冷める会話。
ああ下がっちゃいますよね、はいはい、
うん、で6章は今度マインドに入りますから、はい、追いかけれる女性のマインドと追いかける女性のマインド、
はいはいはいはい、
そういったいろんなことがここに入ってしまってます
じゃないですか、
は
い、
でこれはある意味自分が20年間経験してきた現場の声なんですけど、はいはい、あとはセミナーをずっとしている中で、うん、ある気づきがあったんです、
うん、何ですか何ですか。
それが今後、うん、日本の女性が恋愛し、うん、婚活し、うん、結婚に至っていくためには、うん、はい、アカデミーが大切だっていうことなんですね。つまり、うん、紹介だけではダメだった、
う
ん
う
ん、というところなんです。
ということはこれもまたビジネスの方向性を変えていけるってことですね。そうです。今までは紹介していたわけじゃないですか。
そうです。結婚紹介所がメインで、うん、そこに成婚率を上げるためにこのアカデミー的な教科書があってレッスンがあったわけですよね。でもアカデミーを設立し、うん、実際にセミナーとか現場の方に行くと、うんうん、はい、いや紹介だけではダメ、やっぱりこのアカデミーコーチングカウンセリング本格的なものが必要だ、
うんうんうんうん、
それで私は結婚相談所とアカデミーの運営を両方を 50-50 でしてたつもりなんですけど、うん、ことわざにもあるように、うん、2頭追うものは1頭も得ず、
はい、
そこで究極の選択、はい、うん、結婚相談所は私じゃなくてもできる、
うん、
今のご時世出会いは結婚相談所じゃなくてもいい、極端な話、
はいはい、
ただし、はい、このハウトゥースキルというのは玲子キーパート、つまり偏差値を上げるための5つの要素、うんうんうん、外見的要素、恋愛のスキル、男性の心理、うんうんうん、婚活成功のマインドセットやコミュニケーションスキルを伝授していくっていうのは私が直接行うべき。確かに今言った2番目から5番目の要素はカウンセラーにずっと教育 してきました、はい、私なりに、
はいはいはい、
そしてそのカウンセラーも一生懸命勉強してくれたと思います、うんうんうん、一生懸命頑張ったと思います、
はい、
ただし、うん、教育して結果を出していくのには限度がある、うん、と思ったんです。それで結婚相談所を売却することを決心したんです。
さあ、だって、うん、結婚相談所を立ち上げたのに。
そうです。
わあすごい。
私のガッツコーリングは違うという結論になったんですね。
はい、本日はここまで。玲子さんがゼロから作り上げたハワイ最初の結婚紹介所、 ビジネスも大成功を収めていたのに、売却を決意したレイコさんの今後の展望はいかに。次回はハワイ国際結婚の現状やビジネス成功マインドなどのお話も伺いました。年明け2020年の1月6日月曜日です。今年の放送はハワイで締めくくり、新年ハワイから始まるニューヨーク五輪語ラジオ、今後ともよろしくお願いいたします。では皆様、良いお年を。 See you next year! バイバイ。